岩手医科大学命から。今週のテーマは口腔内スキャナーによる光学印象法についてということで、お話は歯科補鉄学講座環境技師口腔インプラント学分野准教授の深澤翔太先生です。深澤先生、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、初登場ということでちょっといろいろと伺ってみたいと思うんですが、はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、僕は岩手県の紫波町の出身です。
はい、とても爽やかな印象なんですけれども、
はい、
何かスポーツとかなさってたんですか。
僕中学校高校野球をやってまして、はい、で大学でも野球の方をやって、ずっと野球三昧でやってました。
わ、
はい、
そうですか。こう野球から培ったものって何でしょうね。
やっぱチームワークというか、みんなで何かを成し遂げるっていうのはすごく重要なことだなってずっと思ってるので、はい、それはもうやってきて、はい、感じることですね。
はい、まさに岩手医科大学はこうチーム医療ということを考えている大学ですよね。ところで歯科医師になろうと思ったきっかけというか何かあったんですか。
はい、父が歯科医師をやっておりまして、幼い頃からその背中は見ておりましたし、僕も何か人の役に立ちたい仕事をしたいなと思ってましたので、その中で、この職がいいかなと思いまして、はい、この職を志望しました。はい、
じゃあお父様も喜んでらっしゃるということですね。
はい、
はい、という岩手県出身の深澤翔太先生、早速お話を進めていきたいと思います。今日のテーマが口腔内スキャナーによる光学印象法についてということなんですが、
はい、
先生、光学印象法、光を学ぶ印象法と書いてますけど、
はい、
どういうものなんでしょうか。
はい、光学印象法といいますのは、簡単に言いますと光を当てて歯の型取りをする方法となっております。で、現状虫歯の治療におきまして、新しい人工の詰め物やかぶせ物を製作する必要があるのですが、そのためには、患者さん一人一人の正確な口腔内、いわゆるお口の中ですね、
はい、
の情報が必要です。もちろんインプラント治療においても人工の歯を製作するので、正確な口腔内と埋め込まれたインプラント体の位置情報を知る必要があります。で、患者さんの口腔内の情報を得るために一般的に歯の型取りをしますと患者さんにはお伝えしますが、
はい、
歯科ではそれを印象と言います。で、その際歯の型を取るときに使う材料を、印象材と言います。で、印象材の種類は大きく分けてアルジネート印象材とシリコーンゴム印象材の2種類があります。アルジネート印象材は経済性、取り扱いの容易さから現在歯科治療で最も多く使用されています。
はい、
シリコーンゴム印象材は材料費が高価ですが、アルジネート印象材よりも、精密な型が取れるので、セラミックなどの保険適用外の場合はシリコーンゴム印象材を使った歯の型取りを使う場合があります。印象材による歯の型取りでよく問題になるのは、印象材が口腔内に入った際にえずいてしまう、いわゆるオート反射がよく取り上げられます。
はい、
オート反射が強い患者さんでも、印象材が硬化するまで、いわゆる固まるまでですね、口に入れたまま、保持、待っていなければいけないので、患者さんには大変辛い作業になっています。また万が一型取りを失敗してしまうと、再度一から型取りが必要になるため、時間や手間もかかってしまい、さらには患者さんにも肉体的精神的な苦痛を強いることになります。また他にも型取りをした印象材には石膏が継がれて模型が製作されるわけですが、模型は現物のみとなるので破損や紛失のリスクがあることも問題点として挙げられます。このようにアルジネート印象材やシリコーンゴム印象材を使用した従来の型取りは患者さんに、肉体的精神的な苦痛を強いてしまう点と、材料を使用することの問題点が挙げられます。
はい、型取りをするときに口の中に入れたときにえずく、うえっとなって、 でそれでも我慢して固まるまで時間を待って、でも中にはこう苦しいから動かしてしまったりとか、そういうことがあったりするとちゃんとした型取りは取れてこないっていうことなんですね。
そうですね、あの固まる前 の, あの、うん、状態がこうあの、まあ、陰気というんですけども、うん、あの固まった時にそう、あの固まった時にそうなってしまうので、はい、そうすると、まあ、正確な情報が得られないといいますか、はい、
という問題を解決できるのが今日ご紹介いただく光学印象法ということなんですね。
は
い、
そうですね、はい、少し前置きが長くなりましたが、この問題点を解決する可能性があるのが光学印象と呼ばれ、光学印象とはアルジネート印象剤やシリコンゴム印象剤のような材料を使用せずにレーザーなどの光により口腔内で直接歯の位置や噛み合わせの情報を読み取り計測して型取りを行う方法となっています。モニターを見ながら、患者さんと現状の口の状態をその場で確認することもできます。高精度なデジタルデータを得ることができるため治療クオリティも向上すると言われています。
その光学印象法の口腔内を見るスキャナーっていうのはこうカメラみたいなもの、どういうものなんですか？
はい、口腔内スキャナーとは、小型のカメラが先端にカメラがついておりまして、それを患者さんのお口の中に入れまして、スキャンをすると患者さんの口腔内を直接撮影できる小型のカメラであり、光によって歯や周囲粘膜の表面形状を描出する手法で、歯台歯、対合歯や、口語に関する情報を、リアルタイムで画像データとして記録することができます。光による型取りを行う装置ですので印象剤を使用することがありません。
ほう、では読み取る間はカメラがお口の中をこう行ったり来たり、
はい、
っていう、
そうですね、
ことがあるんですね。
はいはい、
すでにこう絵づいたりすることがないということで利点を感じますけれども、この口腔内スキャナーの利点というのはどうでしょうか？
はい、いくつか利点があるのですが、まず、印象体を、消毒する必要がありません。得られるのはデータだけですので印象体を消毒する必要がなく、感染のリスクや消毒液による印象精度への影響を避けられます。また開口料、いわゆる口があまり開かない患者さんですね、
はい、
開口料の少ない患者さんに有効である場合があります。開口料が制限され、印象用トレイ、いわゆる器ですね、型取りの材料を盛る器なんですが、はい、このトレイの、口腔内の挿入が困難な場合でも先端が小型である口腔内スキャナーは、口腔内の挿入が可能な場合があります。また取ったデータに重ね合わせることもできます。従来法では型取りに失敗してしまいますと、一から型取りの操作が必要ですが、口腔内スキャナーの光学印象では取ったデータに重ね合わせることができるため型取りの時間を短縮することが可能です。またデータを削除しない限り、破損しません。従来法では石膏模型を製作する必要があるため、落とすなどした場合模型を破損するリスクがありますが、データで保存されるためデータが何らかの影響で削除されない限り破損することはありません。さらに、ここが一番大きいかと思うんですが、オート反射のある患者さんに有効です。アルジネート印象剤やシリコンゴム印象剤による印象再得が苦手な患者さんはやはり比較的多く見受けられますが、口腔内スキャナーは歯や口腔粘膜に触れる必要がなく、また印象剤の効果を待つ必要がないのでオート反射を誘発しにくい利点があります。実際に論文においても口腔内スキャナーを使用した光学印象法の方が、従来法に比べ快適に治療ができ患者満足度が高いという報告もあります。
深澤先生、お話を伺っていますと、もうあと何年かすると型取りなんていう手法がなくなっちゃうんじゃないですか？
そうですね、はい、口腔内スキャナーを使うことで材料を使わないので、はい、そういう将来もいずれはやってくるのではないのかなとは思います、
ね、はい、そのえずいたりしない、まあ、吐き気とかも起きないし、しかもこう正確に精密にできてくるということで、はい、その後できたものをお口に入れたりするときにこう狂いが少ないんじゃないですか、どうなんでしょうか。
はい、口腔内スキャナーの精度に関してですが、論文によりますと、ブリッジというかぶせ物の橋渡しの治療であれば、4指程度で、インプラント治療であれば3指程度の長さであれば従来法と精度が同等あるいは優れているという論文が多く見受けられます。しかし左右の歯をまたぐ全部スキャンをするような場合ですね、
はい、
は従来法と比べてまだ精度が落ちると言われています。
はい、従来法というのはいわゆる型取りということですね。はい、でも先生、これまでもこの岩手医科大学医の力の中でよく沿岸とか遠くからいらっしゃる患者さんのためにはできるだけその早く仕上げてあげたいので、はい、こうスキャンするような方法がありますよなんていうのもお聞きしていたような気がするんですけど、
はいはい、
そのスキャンの精度というのも上がってるっていうことなんでしょうか。
そうですね、2015年くらいからさまざまな口腔内スキャナーが各メーカーから徐々に市販されているんですが、やはりハードウェアソフトウェアの改善によって精度が徐々に高まってきているという論文がだんだん多く見受けられるようになってきています。
なるほど、はい、スキャナーの技術の方も上がってきているという、はい、口腔内スキャナーによる光学印象法、続きのお話またもうあっという間に時間となりまして、次週それではその精度のお話ですとか、できるまでにどれぐらい時間がかかるのかなとか、続きのお話はまた次週です。深澤翔太先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。